ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。初めての方もようこそいらっしゃいました。歓迎をしたいと思います。また久しぶりの方の顔を見ることができたことも本当に嬉しいことです。終わりましたらロビーのところにいますので遠慮なく声をかけてください。今日私たちは旧約聖書からヨナのストーリーを聞こうとしています。これは教会学校でもよく話されるストーリーです。それは歌もあってこんな風に進みます。ヨナニネベにいらっしゃい、いいえ行きたくない。ヨナニネベにいらっしゃい、いいえ行きたくない。ヨナは魚に飲まれ、魚はヨナを吐き出した。ヨナニネベにいらっしゃい、はい行きます。まとめとしては、神様の言われることには素直に聞き従いましょう。そんなメッセージが何度となく語られてきたことでしょう。私たちは今日それを大人のバージョンで、もう少しなぜ本当にニネベに行きたくなかったのか、そのことも踏まえながらご一緒に理解したいと思います。そのことを理解するためには、ヨナ書も最後の4章のところに移って、そこから読み始めたいと思うんです。4章の5節、ヨナ書の4章5節、ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。ヨナは結局ニネベの町に行くことになりました。そして神の言葉を告げました。そのことで人々がどうなり、神様がどうなさるのか、そのことを見ようと東の外れの方に座って仮小屋を建てて、そこから町の様子を見ていたわけです。じっと座って待っている、そのことは非常に大変なことでした。暑い地方です。砂漠の燃えるような太陽が照りつけます。東風も吹きます。彼はそこで仮小屋のかろうじてできている日陰のところに身を寄せて、町の様子をじっと見ていたわけでした。でもそれは本当に大変なことだったんですね。私今日とっても顔が赤いんですけど、後で言われるとですね、めんどくさいので何人にも答えると、だから先に言いますけど、昨日の午前中ですね、お休みをいただいていたので、横浜スタジアムに行きました。高校野球です。東海大相模が試合をするというので、じゃあ行こうか、いい天気でよかったねなんて言ったのがバカみたいな話なんですけど、そんなことを思えていたのは数分だけですね。スタジアムって、横浜スタジアム、屋根がないんですよ。でかろうじてあるこう通路の壁のところの日陰に最初身を寄せていたんですけれども、太陽が高く昇ってきたらもうそんなことはどこでも通用しない。で2時間太陽の下にいたら真っ赤になったという話なんですけど、そんなものとは比べ物にならないような日照りがヨナを襲うわけです。いや、屋根でも傘でも木陰でも本当にあれば助かる。神様はそのヨナのためにトウゴマの木を一本与え、その木陰にヨナを休ませてくれたのでした。ああこれはいい、日陰だ、爽やかな風が感じられる。これで街の様子をずっと私は見ていることができる。ところが、翌朝ヨナが起きる前に神様は一匹の虫を備えられて、そのトウガマを噛ませます。噛んだところからトウガマが枯れてきます。朝ヨナが起きてみると、昨日あんなに素晴らしい木陰を作ってくれていたトウガマが枯れて何の役にも立たなくなっている。そして彼は元の仮小屋のところで過ごさなければいけなくなりました。しかし悪いことに、八節、太陽が昇った時神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので 彼は衰え果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。それに対して神様はこういうわけなんですね。この遠駒のためにあなたは当然のことのように怒るのか。当然ですよ、怒るのは。なんで昨日まで私のために与えてくださっていた遠駒が今日はないんですか。神様、あなたは一体何ということをするんですか。私のために木陰を作ってくれたんじゃないんですか。私が怒るのは当然じゃないですか。神様はこう言います。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。あなたが植えたのでもないだろう。水をやって育てたのでもないじゃないか。あなたが労苦して自分の手で手に入れた努力の証でもない、この遠駒の木が、昨日あって今日はないと言ってあなたはそれを惜しみ、嘆き、憤っている。ついては考えてみてもらいたいんだ。私はこの目の前にある大きな町ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と多くの家畜がいるとではないか。それを私が惜しまずにいられるだろうか。あなたは自分にとって大切だというこの遠駒を心からしたい、大切にしたいと願い、それが失われた時に死んだ方がマシだとさえ言うほど惜しんでいる。では私は大切で大切で仕方のない、右も左もわからないこの12万の民のためにそれを惜しまずにいられるだろうか。これがどれほど私にとって大切であり、どれほど失われるべきでないと思っているか、そのために心を込めて私が何をどれほどの思いでしようとしているか、あなたにはわかるだろう。分かってほしい。そう言って神様は語りかけて、このヨナ書はブツッと終わるんですね。で、この最後の言葉こそがまさにヨナにとっては、これがニネベに行きたくなかった最も大きな理由だったんですね。ヨナはただ単純に遠くに行くのが嫌だとか、自分の生まれ故郷とか、そういうところ、育っているところを離れるのがめんどくさいとか、そういう意味で行きたくなかったのではありませんでした。彼が行きたくないと言った理由は、そこがニネベだったからです。そしてニネベに神の言葉を語れと言われたからなんです。ニネベは敵国アッシリアの主要な都市です。ヨナは、民に預言者としていつもこう語っていました。私たちは神の民です。絶えず神様の前に歩みましょう。神に立ち返って歩みましょう。たとえ敵国がどんなに強くても、それは神の手によって滅ぼされていくに違いない。私たちは辛抱強く忍耐を持って、その日まで神に従い続けましょう。そう言っていたんです。でも、今自分がニネベに行って神様の語りかけを告げたら、彼らが神に立ち返ったら、彼らは滅びなくなってしまう。力を強くする。そうしたらまたイスラエルが脅かされる。私たちの不利益になるようなことをなんでしなければいけないか。彼らは滅びなければいけない。私たちが神の民として平和を手に入れて繁栄を手に入れていくためには、彼らは滅びなければいけない。そんな彼らのために、なぜわざわざ私が足を運んで神様のメッセージを伝える。いやだ、そんなことは。そして彼はニネベに行く船ではなくて、全く反対のタルシュに行く船に乗るわけです。そこで読んでいただいた通り、嵐が起こって、船に暴風が吹きつける。果たしてこれはどういうことか。彼らはくじを引くと、どうやらヨナが原因のようだ。ヨナ、あんたは一体誰で何をしているのか。私はヘブルの神様を信じて、 天と地を作られて、すべてを治めておらっしゃる神様を信じて、人々に語っているもの。でも私は、神の御顔を避け、タルシシに下ろうとして、私のせいでこの暴風が分かってます。私を海に投げ込んでください。この時ヨナは覚悟ができていました。私は自分の民のためならば、自分の命を捨てよう。私がニネベに行って語るのを拒めば、彼らは滅びる。我が民は助かる。私はそのためなら、神の御顔を避けて、こうした結果も引き受けて、この嵐の海に身を投げられよう。それでいい。実際に彼は身を投げられます。嵐は収まります。船に乗っていた人々は、ああ、誠の神とは一体何と恐ろしい方か、と、その皆を崇めながら神を信じて歩もうとします。それで話が終わりなら、ヨナ書は一章だけのストーリーで終わりだったわけですね。しかし、神様は、それで良しとされなかった。ヨナが拒み、ニネベが滅びた、ああよかったで終わらなかった。神様は、あくまでもニネベの町に語りかけることを望みました。だから、神の導きはここで終わらなかったんです。しかもニネベに語りかけたいと願っただけではなくて、ヨナを通して語りかけたいと願ったんです。だからヨナももう一度舞台に登らせます。海に投げ込まれたヨナを大きな魚を備えて飲み込ませます。三日三晩そこにいた彼は海にから魚によって陸に吐き出されます。そうして三章の初めにもう一度ニネベに行って私の語ったことを彼らに告げよう。今度はヨナはしぶしぶニネベの町に行き、そして三日行き巡ってこの町に、あと40日したらこの町は滅びる。そのことを告げて回ります。一日分の道のりを行って、ニネベの町の三分の一を巡って、この町はあと40日したら滅ぼされ。二日目分の道のりをまた行って、町を行き巡って、そこで、あと39日したらニネベは滅びる。そして三日目最後の三分の一残ったところを行き巡って、あと38日したらニネベは滅びる。そうするとなんと驚いたことに、三章の六節のところに書いてあるように、ごめんなさい、五節のところに書いてあるように、ニネベの人々は、アッシリアの人々です。異教の神々のもとに守られていると考えていた人たちです。彼らは神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。王様の耳に入った時、王様も荒布を着て、そして悔い改めた。それで神は思い直されて、ニネベが滅びることはなかった。ほら見たことか。これだから私は行きたくなかったんだ。だから言ったじゃないか。あなたは憐れみ深くて、慈しみ深くて、声をかけて、導いて、ニネベを救うって言ったら、本当に災いが思い直されてしまう。そうしたら、イスラエルに対する脅威としてまた強くなってくるじゃないか。私はそれが嫌だったから。それを避けるために、それが許せなかったから、ニネベに行かないと言ったのに、あなたはやっぱりそういう神なのか。それで不機嫌になっていたヨナのところに、一番最初にお話ししたトウゴマの木が生えて、そしたらヨナは、ああよかったと非常に喜んだ。でもトウゴマのことを通して、神様はもう一つ願っていたことがあった。ニネベの町に、語りかけたいだけではない。ニネベの町にヨナを通して語りかけたいだけではない。ニネベの町に語りかけるヨナに、 心から喜んでそのことをしてほしいと願ったんです。だから、トーゴマのレッスンを通して、私の思いとあなたの思いが合わされるように、私がニネベの人を惜しむ思いをあなたも理解して、そのことに喜んで使えてほしい。ニネベに語りかけるだけではなく、ヨナを通してだけではなく、ヨナに喜んでそのことをしてほしかった。神様は、一人の人も滅びることを望まずに、救いの御手を伸ばす。その時に神の民を用いる。その神の民に、神の思いに合わされて、使えるものとなってほしい。そのことを願っている。でもそれができないのが、それがしたくないのが、私たちの姿だということを、この旧約聖書も新約聖書も、あらゆるところにそのことを描き出すわけです。例えば、先週ブドウ園の話をしました。朝早く9時から、6時から働きに来た人がいる。9時から来た人がいる、12時、3時。5時に来て1時間しか働かなかった人。5時に来た人が1日分の1デナリをもらった。それを見て、朝早く一番初めに来て12時間働いた人は、私はどれだけもらえるだろうかと期待した。でも主人からもらったのは約束通り1デナリだった。その時、彼はつぶやいたわけですね。私は一番暑い時に一番大変な労苦をあの人の12倍も働いたのになぜ同じなのか。主人は言います。私はあの最後の人にも同じだけあげたいのだ。その主人は働いた時間に掛け算をして1デナリなのか、あなたは12で時間働いたから12デナリなのか、あるいは12分の1しか働いていないから12分の1デナリなのか、そういう計算ではなかった。主人は最後の一人の人にも家に帰ってこれが今日の分だと喜んで持って帰って分かち合えるようにその日十分な分を持ち帰らせたかったんですね。最初の人にも十分な分を最後の人にも十分な分を持って帰ってもらいたかったんです。その気前の良さにあなたは妬むのか。そうですよ、あなたの気前の良さに私は妬むんです。もし最後の人に1デナリなら私には12デナリ。12デナリが多すぎるというのは半分の6デナリでもいい。よくしてくれるべきではないのか。なぜ気前がいいというなら、それにしちゃあまりにもこんな人にまでこんな風に気前が良すぎはしないか。そんなんじゃ道理が通らない。不公平だ。それは何も葡萄園の例え話だけではありません。法と息子、イエス・キリストが話されたもう一つの例え話にも出てきます。弟が弟お父さんの遺産を生きてるにもかかわらず持ってって好き勝手して身を潰して、そして挙句の果てに帰ってくる。お父さんは待っていて、走り寄って抱いて抱えて、さあ祝宴を開こうという。怒ったのは兄ですよ。お父さん、なんてことを言うんですか。私はあなたのもとでずっと働いてきました。その私のために友達と食べるようにと言って、ヤギ一匹、羊一匹をほふってくれたことなんかないのに、あんな弟、何してきたかお父さんだって分かってるでしょ。あんな弟が帰ってきたからって言って、こんな祝宴を開くんですか。私はそんな祝宴のところに帰りたくはない。お父さん言うわけです。いなくなっていたのが見つかって、死んだと思ったものが生き返ったのだから。私はそれを喜ぶ。あなたも一緒に喜んでほしい。父の喜びを共に喜ぶところに兄は招かれているんです。神様は恵みを持って、誠を持って、慈しみを持って人々に招きを、 導いて、この人をご自分のもとに、その時私たちに、そのことを共に喜んで、共にするように願っていらっしゃる。あんな人にまでと、いうことではなく、あんな人すらさえも私を含めてと喜ぶように招かれている。そのことのためには、私たちが当然と考えていることと、神様が当然と考えていることをすり合わせる必要がありそうです。トーゴマのことで、あなたは当然のように怒るのか？いや、当然じゃないですか。ヨナをはじめとして私も、皆さん、おそらくこう考えていると思います。三つぐらいのことがあるでしょう。一つは、私は自分の幸せのために生きている。二つ目は、自分の幸せのために私は労苦してそれなりのものを得ようとしている。三つ目は、その結果得られたものが私の幸せを決めている。私は自分のために、自分で労苦して、そのことによって幸せになろう。でも、神様にとっての当然は、随分違うみたいなんです。神様にとっての当然は何か。神様は天地を作られたその初めに、人のために良いものを備えて、見よ、これは非常に良いとおっしゃって、これを喜び楽しめと人に与えられて、それを納めようと。十分に満たされた良いものの中で、喜び楽しむように、神様からのもので生きるように導かれた。でもそんなあなたに良くないことが一つある。欠けたところが、あなたにはふさわしい助け手が必要だ。動物を連れてきてどれも助け手にならない。ではあなた自身から次の助け手を作ろう。人はお互いにふさわしい助け手として作られた。自分のために生きるのではなく、神のために、相手のためにふさわしく生きるために命を与えられた。良いものはすでに備えられている。それを管理するように、収めるように、ふさわしく用いるように、そうして神に仕え、人に仕えて歩む。そこに私の幸せがある。これが神の当然。これが神が願うこと。これが神が私たちを歩ましめる基本的な動機づけ。あなたに多くの良いものをすでに備えた。もちろん人によって多い少ないがあります。人と比べてそのことを羨むことは愚かなことです。私たちが言われているのは、あなたに与えられた分、私に備えられた分を管理せよ。ふさわしく用いよということです。それを通して、私たちは神に仕え、人に仕え、その時に与えたもので私たちは祝福を得、幸せになる、喜びを覚える。神と共に合わされて歩むんです。ヨナにもそう願っていた。惜しむ民のため、誰かに言ってもらう必要があった。ヨナにその役目を託し、ニネベに行ってほしい。ヨナは失われゆく民のために、神様はすでに私たちのために良くしてくださってきているし、これからも良くしてくださると信じて、その祝福をさらに先に伸ばしていくためにニネベの人に語る。それが彼の導かれていることでした。でも彼の当然は、それはしたくない、それは許せない。神の当然に私たちの当然が合わされていくこと、神が私たちを生かし願っているところに私たちが合わされていくこと。私たちはその神ご自身の手によって今日生活の場に戻っていくことになります。この一週間、関わり合う方々のところに使わされていくことになります。使えるためです。神様からのものを届けるためです。その人に、 私が与えられたものを持って使えるため。私の中にはどうしても損得感情が働きますよね。そうしたときに、私が結局損をするじゃないか。あの人はいい思いをするじゃないか。それでも使えるというのですか？こんな悪いことが許されていたら、それこそエスカレートしていて、もっと苦しむ人がいる。それでもあなたはこの人に使えろというのですか？私の心は私の考えの中で嫌だと言います。でも、神様が願っていらっしゃること、そのことの導きの中に私たちは合わされていく。ヨナのストーリーに、もしとか、こうだったらとか、そういうことは言えないんですけれども、でもそれでも、もしヨナと仲間たちにこれが言われていたのだったら、もしかしたらニネベに行く船にヨナの姿があったかもしれないと思うんですね。ヨナ、その仲間たち、ニネベに行きなさい。いや、私は行きたくない。ヨナが言うときに、でも、神様が言うことだから、という人があり、でも敵じゃないか。でもその彼に、あなたとあなたの子孫を通して、民が祝福されると言ったんだよ、神様。アブラハムへの約束を思い出すものがあり。でもそんな私の歩みは結局私自身は報われないじゃないか。モーセもそうだった。約束の地に彼は入れなかった。不平不満をつぶやくだけつぶやかれて、彼自身は入れなかった。葛藤があり、祈りがあり、議論があり、話し合いがあり、その中で、もしかしたら、ヨナは、ニネベ行きの船に乗ることができたかもしれない。私たちは同じ御言葉を聞いて、同じ神様の思いに合わされるように招かれている群れです、グループです、仲間です。使えることはもちろん現場で私の決断に、判断にかかっています。その日、その場面、そこに向かい合う人の前で私自身しかいません。私が何をするかが問われています。私の個人プレーです。でも、使えることは個人プレーではない。神の民のチームプレーです。団体戦。私はその一部分を担うものとして今週、大切な人のところに出ていきます。難しい状況に直面します。葛藤を抱えながら、祈りつつ決断をしようとしています。でもそれは私たちが神様の民として、神に同じ思いに合わされた仲間の中で使わされていって、私の託された部分です。そんな意味を私たちは今週ご一緒しようとしています。皆さんがそれぞれ神の思いに合わされて、一つ一つの場面を歩み通すことができるようにと祈っています。私のためにも祈っていただきたいと思います。お互い仲間のため、この一週間の歩みがそういうものであるように。神様の思いに合わされて、一週間をご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに向け、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。